세셔와 슈쭈 에집도 슈쭈 에집도 연주쇼 산주용 가라 연주 세츠마데 세셔 히라이 때 오이때 34から40節まで、38節までですね。34から38まで。じゃあ、日本語で私がお読みいたします。その時、いいですか？シチュエジプト40章、34節から38まで。33節から読みましょう。また、幕屋と祭壇の祭壇の周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。こうしてモーセはその仕事を終えた。その時、雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることはできなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエルの人は、旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと、登る日まで旅立たなかった。イスラエル全家の者は、旅路にある間、昼は雲の、主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に日があるのを、いつも見ていたからである。じゃあ、陽子さん、これ一つ押してこれがその時の様子です。幕屋が全部できました。その後、雲が降りて、その雲は夜はこのようにして日の形として見えました。罪を犯しました。イスラエルの民は犯しましたよね。その後、モーセの取りなしの祈りによって助けられたイスラエルの民は、神が臨在してくださる、この世に臨在してくださる幕屋を建てるために、心から物を捧げたんです。民たちは自分たちの大切なもの、彼らは、聖書に書かれていることを見ますと、彼らの耳は、あるいは指は、ネックレスとか、そういう大切なものを、金、銅、これらのものを捧げました。そしてリーダーたち、指導者たちは宝石を捧げたと聖書は書かれてあります。で、彼らは本当に喜んで神様に捧げます。また捧げます。また持ってきて、また持ってきて。だから十分あり余るほどでした。だからもういいから、それで十分です。それほど彼らは捧げました。イスラエルの民は物を捧げることだけではなく、自分たちの時間を捧げました。心も捧げました。自分たちが持っている才能、賜物も捧げたんです。聖書にはこのようなところがあります。35章のところ、25、26のところには、この女性たちは捧げたもの、その寄り糸、あるいは羊の毛、それを捧げただけじゃなくて、知恵のある女たちはと書いてあるんですね。いや、これだけじゃなくて、私たちはこれを紡ぎましょう。また編んだり紡いだりして、この幕を作っていたんです。で、このように捧げられ、心から立て上げたこの幕屋が、この仕事が終わったとき、その幕屋の上に神の臨在があったんです。臨在があったんです。34節を見てくださると、雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。雲が。で、夜は、これ夜の姿ですよね。昼は雲の柱、夜は火の柱です。このように主の栄光が幕屋に満ちたということは、神が民と共にいてくださる、 そしてその民を導いてくださるっていう、その印です。で、モーセが言いましたよね。本当に民が大きな罪を犯したとき、神様の前でお祈りをするんです。どうすればいいんでしょうか。で、神様がモーセに言います。どうしてあげようかと。そのときモーセが言います。あなたの道を教えてください。あなたの道を教えてください。そのとき神様は、私自身があなたの道です。私自身があなたと共にいてあげよう。最高ですよ。神様がついてくれると、すべてが解決されるからです。その神の約束がこのようにして成就されました。また、この主の栄光がこのように幕屋の上に臨在されたことは、神は民の捧げ物を建てた、民の捧げ物で建てたこの幕屋を受け入れてくださったということです。神様に受け入れられたということです。彼らの心が受け入れられました。彼らの捧げ物が受け入れられました。彼らが捧げる礼拝が神様に受け入れられたんです。ここで私たちは自分に聞かせないといけないです。自分自身に聞かないといけないことです。私の今捧げるこの礼拝が神様に受け入れられているかということです。礼拝というのはね、受け入れられる礼拝があるし、神様が受け付けない礼拝があるんです。大切なことです。皆さん、心から何かしたとき、自分の心を受け入れてくれる対象がいるというのは幸せですよね。自分の心を受け入れてくれなければ、それは寂しいことです。同じなんです。礼拝も、神様が受け入れてくださる礼拝があるし、受け入れてくださらない礼拝があるんです。聖書では、アーベルの礼拝は受け入れられました。カインの礼拝は受け入れられなかったんです。どういう礼拝をすれば、神様がこのように受け入れてくださるかって。新約聖書のローマ12章1節でこのように書かれています。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。それこそ。それが神様が受け入れられるその礼拝です。また、イエス様がサマリアの女と出会った時の話です。その時イエス様がおっしゃったのは、霊と誠によって、霊と誠によって捧げる礼拝。今、神様が受け入れてくださる礼拝は、霊と誠によって、あなた方の体を神様に捧げるって、体を捧げるっていうのはね、すべてを捧げるっていうことなんです。心から捧げる。イスラエルの民は物を捧げることだけではなく、彼らの心も捧げました。実感も捧げました。自分が持っている才能も賜物も捧げたんです。いわゆる生きた礼拝を捧げたので、生きておられる神様が臨在してくださったんです。皆さん、生きておられる神様を皆さん体験するかしないか、これ大切です。私たちが主の栄光が満ちる、栄光が満ちる、臨在に満たされている、そういう礼拝を捧げるためには、神が生きておられる方であるという確信を持つ必要があるんです。死んだ神を礼拝すると、死んだ礼拝しかできません。生きておられる神を礼拝すると、生きておられる神様が臨在してくださるんです。 人のことを私たちは明確に、明確にすべきです。生きておられる神を礼拝する。ですから、生きておられる神を礼拝する人は、姿勢が違うんですね。神は体験しないとダメですよ。で、そういう体験ができる人の礼拝の姿勢は違うんです。賛美の時の賛美が違うんです。こう説教を聞く時のこの視線が違うんです。適当な神を信じる人は適当にするんです。すべてです。本当の神を生きておられて、ここに臨在して働いてくださる神を信じる人は、本当にそのように礼拝を捧げるんです。1週間の生活も違います。明確な生きる目的があるから、1週間の生活もすべて私の体を神様に捧げる。またこの礼拝、日曜礼拝にフォーカスを当てて生きるようになるんです。だから、例えばこの礼拝の中で臨在される神を体験するっていうの、その味を覚えればいいんです。それを分かると1週間の生活が忠実になるんです。また土曜日も余計なことしない。遅くまで映画見たり、邪魔になるようなことをしない。どうして？本当に大切なものを見逃すからです。失うからです。皆さん、ここで皆さん成功できないと、礼拝に成功できない人は1週間の生活に成功できないということを覚えてください。必ず礼拝に成功してください。生きておられる神を体験してほしいんです。主が臨在して栄光を表してくださることは全てです。モーセがね、これだけあれば大丈夫ですって言ったんです。何にもないところから200万人、300万人を、導いていくのに、お金が必要ですとか、お水が必要です、食べ物が必要ですって言わなかったんです。あなたが共にいてくださることです。あなたが道を示してくださることです。 That's all。 このことが礼拝の中で起こると、このことを皆さんが体験しますと、それは最高ですよ。人生価値ですよ。ですから皆さん、神様はね、一生懸命皆さんにアプローチしようとする。アプローチされようとする。賛美の中で皆さんの心を訴えるんです。御言葉を通して皆さんの心を訴えるんです。だからキャッチしてほしいんです。体験してほしいんです。その神様と、これね、キャッチ。これができれば、皆さんの悩み消えますよ。皆さんの問題が、この神様と出会うとき、解決されるんです。礼拝の中で、病気が癒される経験をするのも分かります？消えるんです。病気も消えるんです。どうして？神様が臨在されると全てが解決です。環境を超える神の力がそこにあるんです。私たちの理性を超える神の力がそこにあるからです。ですから、この偉大な神様、全能であられる神をぜひ体験してほしいんです。体験してほしい。霊の世界ではね、道があるんですよ。There is a lot of ways, but there is a way, spiritual way, spiritually. There is a way. You need to find The spiritual way. The spiritual way. そういう道があるんです。ぜひ見つけてほしいし、体験してほしいんです。本当にね、適当に、適当な神を信じて礼拝を捧げないように。もったいないんです。本当の神様を信じましょう。聖書の偉大な神様を信じましょう。イスラエルの民も適当な神を信じた時がありました。その時どうしました？罪を犯したんです。だけど、本当の神様を信じて神様に従った時、神の臨在がありました。こういう臨在があったんです。その神を彼らは体験したのです。私はこの教会でも小さい群れですけれども、そのことが起こるということを非常に期待してるんですね。その味を覚えてほしいんですね。今何人かがちょっとずつそれが分かるんです。本当に礼拝の中で、礼拝の中で、涙と悔い改めと、本当に主の豊かな臨在を見たいんです。それが本当にここでも起こること、期待したいです。35節、モーセは会見の天幕に入ることはできなかった。雲のその上にとどまり、主の栄光が満ちていたからである。モーセが会見の天幕に入ることはできなかった理由は、主の栄光が幕屋に満ちていたからであるということです。たとえモーセ偉大な指導者ですよね。神様に認められています。人々からも認められています。そういう素晴らしい指導者であっても、神の栄光の臨在の中に入ることはできなかったんです。それは、すべての人は罪があるからです。すべての人には罪があるからです。この罪のゆえに、神の前に立つことが許されていません。この罪が解決されないと、神の臨在の中に入ることはできないんです。どうしたかというと、神様はおっしゃるんです。私を見るとあなたは死ぬから。罪ある者が神を見ると死ぬから。だからモーセに神様が表してくださったんですよね。で、顔と顔を向き合って話すようにと書いてあるんですけれども、本当は向き合って話してないんですよ。そのようにということです。モーセが神様を見たのは何かというと、後ろの姿はさーっと見ただけなんです。見れないんです。このことが私たちに教えられることは何かというと、私たちには神様が臨在してくださるんですけれども、どのように臨在してくださいます？イエス様を信じることによって罪が許されるとき、神様が臨在してくださるんですよ。聖霊様が私たちの心に臨在してくださるんです。聖霊様は私たちの中に入ってきてくださいます。そこで大切なことは何かというと、私たちの自我、selfish and pride、これは尻のぞかなければいけない。これ厄介ですね。これ自我ですよ。プライドです。聖霊様が働かれるためには、この臨在された主が豊かに働かれるためには、私たちの肉が強ければいけないんだ。肉の欲が強ければ精霊が働けない。キリストが私の中におられます。主は生きておられます。ですから、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられますということを常に告白しながら、そういう生き方をすることなんです。皆さん、 それぞれの人生の道を歩みながら、それぞれの失敗の経験もあると思います。ある失敗の経験は、一回失敗したことで、一生響きますよね。一生引きずられるんです。例えばね、夫婦関係で離婚問題になったり、あるいは大切な人との人間関係がこじれたり、あるいは悪い癖によって悪いことを示してしまったり、そういうことをしてしまうと、一生それで響くんです。インパクトを与えられるんです。それほど私たちの人生をダメにする、その原因は何かというと、自我ですよ。セルフィッシュです。プライドです。よく言いますよね。性格だけ直せばいい人なのに。ね。皆さんよく言いません？あれだけ直せばいい人、大丈夫なのに。その癖だけ捨てればできるのに、ね、人生成功するのに。だけどそれができないんです。この自我が強ければ、精霊が臨在されても働けません。しかし、この自我、プライドをなくすと、精霊様が自由に働けます。そうなると、性格も変わりますよね。人も当たりが優しくなるんです。徐々に変わるんです。そして、主の栄光が私たちの生活隅々まで現れるんです。いいですよね。私を通して現れるんです。平安な心、ね、優しい顔。こうやって出てくるんです。だから顔を見れば大体心が見えるじゃないですか。顔を見ればね、だから心から出てくるんです。精霊の臨在の上に現れる表情なんです。36、37節、イスラエル人は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。この幕屋に導いていた雲はイスラエルの導き手です。精霊の満たしと神の導きは非常に大切な関係です。満たされると導かれるんです。満たされて導かれる、非常に大切です。イエス様がバプテスマを受けましたよね。そして聖霊に満たされました。その後試みに遭われたっていうんです。満たされて試みにあっても導かれた、勝利をしたということです。イスラエルのためにも主の臨在がありました。栄光の臨在がありました。これからの道は厳しいんです。荒野の道です。だけど旅路に出かけて彼らも主の導きを受けたんです。私たち人生にも同じです。神なしの人生は荒い旅路です。危険です。よくつまずき、倒れ、傷つき、失敗します。しかし神が共にいてくださる人生、聖霊が共にいてくださる人生は導きがあるんです。助けがあります。そこには希望があり、そういう人の人生は成功です。今私たちは幸いに本当にフルゴスペルですよね。イエス様自身が The Christ is the full gospel. If you trust in him, if you believe in him, The Holy Spirit will be with you. And your life, your way of your life will be prosperous. 導き手になってくださるんです。聖霊が共にいてくださって、私たちの人生の導き手になってくださるんです。38節、イスラエルの前科の者は旅路にある間、昼は主の雲が幕屋に上に、夜は雲の中に日があるのは、いつも見ていたからで。この雲の柱と火の柱は、今の聖霊の働きと同じです。幕屋の仕事が完成されたとき、雲の柱と火の柱がおりました。そしてその雲の柱と火の柱は、イスラエルの民がカナンの地に入るときまで導いてくださったんです。このことと同じように、今私たちには、イエス様を信じることによって罪から解放されますよね。イスラエルの民が出エジプトしたのは奴隷の生活から解放された。罪の生活から解放されたということです。私たちはイエス様を信じるというのは罪の奴隷から解放されたということです。罪はね、皆さんの人生を、ね、荒らすんです。心をやられるんです。顔もやられるんです。だけど、イエス様によって、この罪から解放されれば、私たちは道が開かれるんです。そして、その聖霊様が神の国に至る時まで、共にいてくださり、導いてくださるんだって。守ってくださる。聖霊様がそうしてくださる。それもね、適当じゃないんですよね。聖霊様がね、一生懸命助けてくださるの、一生懸命。それを感じられないんだよね。一生懸命。イスラエルの民を昼は雲の柱、夜は火の柱で導かれたこの神様は、今、私たちを聖霊の神様を通して導いてくださっておられます。幕屋の上に主が臨在され、民を導かれたように、私たちも聖霊に満たされ、導かれる人生を歩んでいきたいんです。そしてイスラエルの民がこの神様の教えに従い、心から捧げ、また仕えたとき、主の栄光の臨在があったように、まあ、私たちも本当にね、御言葉大切ですよ、従うことも大切ですよ。心から従うことです。体を捧げるというのは身も心もです。そうすると主が共にいてくださるんです。臨在してくださるんです。皆さんの上に、なんか死の臨在を体験する。そういう人生を歩みましょう。そういう信仰生活をしていきましょう。すべてです。世のものすべてを得ても、あなたの命を失ったら、何もないんです。聖書の言葉ですよね。私が言いたいのは、世のものすべてを得てもあなたの心を失ったらそれで終わりです。体じゃないんです。命じゃないんです。心を失うだけでも、心がくじけるだけでも、皆さんの人生は惨めですよ。主の臨在を追い求めましょう。お祈りします。神様、感謝します。誠の命を与えてくださいました。感謝します。私たちの上にイエス様の贖いの御業を通して臨在してくださいました。 どうかその生きておられる神を体験するようにしてください。生きておられる神を信じ、生きておられる神を礼拝し、生きておられる神と共に歩む人生、成功する人生を歩ましてください。皆によってお祈りします。アーメン。